ローマの信徒への手紙第8章の1節を朗読します。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。以上です。2週間前の、前回ということになるんですけれども、このローマ書の第8章に、入りました。前回はこの第8章全体をざーっとこう見渡す、メッセージだったわけですけれども、今回から改めてですね、一節一節にこう目を留めながら、この第8章は特別にじっくりとですね、詳細を学んでいきたいというふうに考えています。前回見たようにこの第8章は一節で宣言されたことを2節以降ですね、最後の節に至るまでいろんな角度からその一節で宣言されたことを論証していく、そういう、形で、全体が構成されているんですね。じゃあ一体一節で宣言されたこととはどんなことか、もう一回一節を読んでみますが、従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。今日の礼拝メッセージのタイトルも今や罪に定められることはないとしたんですが、この説はですね、新改訳聖書の第3版ではですね、こう訳されてるんですね。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。この決してっていう言葉が付け加えられてるんですね。強い口調になってるんですね。罪に定められることは決してない、言い換えれば、必ず救われるってことですよね。あるいは必ず義と認められるということですよね。これは以前に言いましたが、神学用語で聖徒の兼任と呼ばれる教えなんですね。兼任、固く忍ぶという、キリストを信じた者に与えられる救いというのが本当に確実なものなんだと、必ず救われるんだというね、それを、聖徒の兼任というふうに、神学用語ですね、昔から呼ばれているわけですけれども、この第8章はこれまで展開されてきた教えの総まとめとして、キリストによって私たちに与えられている救いっていうのがどんなに確かなものであるか、それをいろんな角度から論証している一章であるということなんですね。ぜひ頭に入れておいてくださいね。振り返ってみれば、パウロは実はずっとこのこと、つまり信仰による義、あるいは信仰による救いの確かさについて、この手紙の中でずっと語り続けてきてるんですね。特にそれは第3章の21節から31節、信仰による義ってタイトルがついているところですけど、そこで詳しく書かれてあるんですが、しかしそれだけじゃなくてね、実はこの手紙の第1章からパウロはこのことを語っているということができる。1章の16と17節を見てください。一緒に読んでみましょうか。はい。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。ここからその福音についての議論がぐーっとここ入っていく場所なんですけど、そこで福音、それは全ての人に、信じる全ての人に救いをもたらす神の力なんだってね、そこからもうパウロはここからもうその福音について、救いについて、その確かさについて語り始まっていたということですね。こうやってずっとこの橋をかけてパウロはいろんな角度から信仰による義、その救いの確かさっていうのを語ってきて、そしてこの第8章の一節で再びパウロはこの大事なテーマにもう一回戻って、語ってるということですね。これがパウロの論法なんですね。今までも何度か言いましたが、パウロは一つのテーマをボンと語った後で、後ろからどんどんどんどんそれをまた説明を加えていくような形ですね。しかもその大事なテーマは何度でもこう出てくる、そういう形で論を進めているんですよね。なんでパウロはこんなにしつこいと思うくらい繰り返し同じ真理について語り続けているんだろうか。一人の神学者がこんなことを言っていました。人がこのような真理を胸に抱いているとき、どのようにすればそれを繰り返さずにいられるだろうか。作曲家は良い節回しを作った時には、それを曲の中に一回登場させるだけでは決して満足せず、どのような性質のフレーズであれ何度も繰り返す。聴く方もそれで飽き飽きするどころか、そのフレーズを何度も聴けて嬉しく思い、繰り返し何度でも聴きたいと思う。人も同じことをしているのである。それでもう一度こう言うのである。こういうわけで今は 罪に定められることは決してありません。皆さん何度聞いても飽き飽きしないほどですね、このことの意味を悟っていらっしゃるでしょうか。今私たちが罪に定められることがないということを確信していらっしゃるでしょうかね。またそれを本当に喜んでいらっしゃるでしょうかね。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがありません。今や決して罪に定められない。このことをクリスチャンである私たちはどのように受け止めているだろうか。正しい意味をちゃんと悟っていると言えるだろうか。これは徹底的なことであって、完全なことであって、絶対だということなんですよね。言葉を変えるとパウロはここでこう言ってるんですね。クリスチャンとは、キリスト者とは、少しでも罪に定められる可能性のある領域から全く外に連れ出されてしまった人なんだと。キリスト者は罪に定められる領域とは縁を切ってしまった。そこから全く取り去られてしまった。もはやその領域とは無関係である。今やクリスチャンが罪に定められることは決してないし、全くありえない。皆さんはそのことを知っているでしょうか。案外この点で誤解している人はクリスチャンの中にもね、多いんじゃないかなって気がしますよね。つまりこう思ってるんですね。クリスチャンっていうのは自分の罪を告白して罪を許していただければ、あ、罪の許しを求めれば許していただける。でその瞬間には罪が、に定められていることはなくなるわけですね。しかしその後で再び罪を犯すと、またもやですね、罪に定められた状態に逆戻りしてしまう。そこでもう一回悔い改めて、もう一度罪を告白して罪の許しを求めると、また清めていただけるってね。わかりますか。つまりクリスチャンっていうのは一方の状態ともう一方の状態をあっちに行ったりこっちに行ったり行ったり来たり行きつ戻りつしているという、そんな風にクリスチャンの状況を考えていることがないだろうか。いや、自分自身を思っていることがないだろうかってことです。どうですか皆さん、こういう考えは果たして正しいと言えるんだろうか。パウロによればそれは全くの思い違いであって、正しい教えと立場を理解し損なっている、誤解しているからそうなってそう思っているんだということになるんですね。クリスチャンとは二度と再び罪に定められることのない人のことなんです。罪に定められることは決してありませんって、そういうことですよね。パウロが話していることはクリスチャンが経験することじゃなくて、むしろキリスト者の立場、地位、あるいは身分について語っているんです。クリスチャンの立場はもうすでにそうなってるんですよってことですね。クリスチャンは義と認められている以上、二度と再び罪に定められた状態に陥ることはありえない立場に今あるんだ。それが決してという言葉の意味です。二度とありえないということなんだってことですね。そう考えるとクリスチャンである私たちは決してね、自分が罪に定められているという思いやそういう感情に浸り込むようなことはあってはならないっていうことですね。悪魔は何度でもやってきてね、私たちが犯した罪を突きつけて、ほらお前は罪人だろうってね、言ってくるわけですよね。自分でもそれを受け止めてしまって、ああ自分はやっぱり罪人だ、救われてないのかもしれないってね、それを受け入れてしまいがちなところがあるんじゃないかと思うんですけど、しかしそんな時にこそクリスチャンは悪魔に反論すべきだってことですね。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんって、この御言葉をそっくり悪魔に対して語り、宣言すればいいっていうことですよね。聖書の御言葉で反論すれば悪魔は必ず逃げ去る。これは聖書の約束ですね。イエス様ご自身もそうやって悪魔を追い出しました。悪魔に打ち勝ちました。そういう意味でパウロはここでこう主張しているんですね。もし私たちがクリスチャンであるとしたら、あなたや私の諸々の罪、全ての罪はすでに一度限り確定的に処置されてしまっているということです。過去に犯した罪はもちろんです。現在犯している罪も処置されているし、未来に犯すかもしれない罪もすべてすでに処置されている。何によってですか。十字架によってですよね。この事実を私たちは本当に悟っているだろうか。 私たちが抱える問題のほとんどは、この8章の一節でパウロが洗練していることを本当の意味で悟っていないために生じるということが言えるかもしれませんね。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。決してありません。この言葉は多くの場合単に過去の罪だけが処置されているかのようにね、思われていることが多いですね。ああ、今私はまたこの罪を犯してしまったってね。そうやって私たちは何かこう罪のもとにもう一回立ち戻ってしまったかのように思わされていることがないだろうか、理解していることがないだろうか。皆さんどうでしょうかね。もちろん過去の罪は許されるんですよ。しかし過去だけじゃないんです。今犯している罪をもうすでに十字架によって処置されているし、これから先期せずして犯してしまう、陥ってしまう罪もあるかもしれない。でもその未来の罪をもすでに十字架によって処置されてしまっているという意味なんです。ここはだからパウロはキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることは決してありませんって言ってるんです。これがパウロが語っている真理なんです。いや、ここだけじゃなくて、この章8章全体でパウロが伝えようとしている真理はこれなんですね。これをこの後はいろんな角度から、ほら確かなものだろう、だから確かなんだよってことをいろんな角度からパウロは説明を加えていくんですね。そしてこの章の最後でパウロはこう言ってます。8章の38と39、これも皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。有名な箇所ですよね。しかしある人はこういうところを読んでもさらにこう考えるかもしれませんね。人はまずイエス様を信じたときに罪が許される、そこからスタートする、それはわかる。しかしそれから後にいくつかの特定のね、教えを取り入れたり特定の体験をこう積み重ねていった結果、最終的には今ここで言われているように決して何者も引き離すことはできないというような状態に至るんであって、未熟な私はまだまだ危ないんだってね、どっかで考えているようなことがないだろう。しかしパウロが言ってるのはもう冒頭からのっけからイエス様を信じたその瞬間から救いは確かなのだ、その瞬間から神の愛から私たちを引き離すようなものは何もないのだっていうことを語ってるんであって、これが第8章全体のメッセージだっていうことですよね。クリスチャンは罪に定められ神から引き離されることは二度とない、恵みから落ちることなど起こるはずがない。それが聖書の教えであって、聖徒の最終的権任と呼ばれる教理なんですね。2000年の歴史の中でずっとこの教理は保たれてきたと言っていいですね。しかしそれにしてもパウロはなんでこのことを、何を根拠としてそう語るんだろうか、なぜこれほどまで確信を持ってこのことを語ることができてるんだろうか、またこういう教えを口にするのはそもそも危険なんじゃないだろうかって皆さん思った人いますか。この教えは人々に罪を犯すようにそそのかすことになるんじゃないだろうかって。そうですよね。クリスチャンである皆さん、私たちにね、過去の罪も現在の罪もこれから犯す罪も全部もう全て処置されて許されてますよって、これはこれから先どんな罪を犯しても全然構わないってことになっちゃうんじゃないって、ああ平気なんだ何してもって思うんじゃないだろうかという懸念ですよね、もし今述べてきたことを聞いてある人がそういうふうに反応するんだとしたら、パウロはこれを喜ぶんですね。いや、僕もまた喜びたいと思う。福音ってそういうもんなんです。そうやっていつの時代も福音は誤解されてきたんです。そんなこと言ったら罪を犯したって平気だって言ってるようなもんでしょって。そうでしたよね皆さんね。もうすでにこれは6章と7章で学んできたことなんですね。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうかって、こういうことがもうすでにパウロの時代に投げかけられて批判されていたんですね。それに対して6章と7章2章もかけてパウロはずっと答えてきていたわけですよね。 これこそまさに人々がパウロに浴びせていた非難に他ならない。福音を本当の意味で述べ伝えれば、いつの時代も常に人々からこういう誤解を受ける恐れがあった。そのためにパウロは6章と7章でその非難に答えを示し、そういう考えには全く根拠もなく、むしろことは正反対なんだ、真逆なんだということを示してきたんですね。そしてこの第8章1節で6章と7章の議論を手短にまとめて、再びこう立証している。罪に定められることは決してありません。これ一体誰のことですか？キリストイエスに結ばれているものはって書いてますよね。これが答えなんです。これが確かさの根拠なんです。そしてこれが、パウロの答えなんですね。キリストイエスに結ばれているものは罪に定められることは決してないんだ。クリスチャンってどういう立場にある人のことなんだろうか。ある人はこう言いますね。クリスチャンっていうのはキリストを受け入れる決心をした人だ、そうやって罪を許された人だ。これ合ってますよね。間違いなくそれは正しい考えなんですが、でもそれはキリスト者の 真の定義ではないと言っていいでしょうかね。確かにそれは合ってるんですよ、正しいことなんですが、クリスチャンとはどういう立場にあるのかということについての真の定義じゃない。パウロによればキリスト者とは本質的にはキリストイエスに結ばれているもの、これ言い換えるとキリストイエスにあるもの、キリストイエスの中に、うちにいるもの、それがクリスチャンだということですね。このことはこの8章の一節で初めて言われていることじゃありません。ここまで来る間にもパウロは何度もこのことを言って、特に5章でパウロはこのことを教えていました。パウロは私たちが単に義と認められただけじゃなくて、そういう立場を得ただけじゃなくて、キリストイエスに結ばれているんだ、キリストイエスのうちにあるものとなっているんだということを悟らせたいと願っているんですね。いいですか。ああ許してやるよで終わったんじゃなくて、イエス様の中に入った、イエス様のうちに生きるもの、イエス様と結ばれたものとなったということですよね。これが肝心だということですね。義と認められた上でイエス様と結ばれてしまったんだ、そこにこの確かさの根拠があるってことです。ここに私たちがただ単に許されてるんだったら何したっていいだろうなんて言えるはずのない根拠があるってことなんです。それはイエス様に結ばれているものとなってるんだよってことですね。義人という神様の行為は私たちが最終的に救われる確信の土台なんですね、根拠なんです。義と認めていただける、それは実際私たちは罪人ですよね。罪人なんだけど、いや一回も罪が犯したことのないものとしてあなたを認めますって言ってくださった。それはまあいい、見ないことにしてあげる、そういう意味じゃないですね。イエス様が身代わりに、あの清いお方が身代わりに死んでくださったので、あなたの罪の罰を全部引き受けて死んでくださったので、私はあなたの罪を全部許します、そして一度も罪を犯したことのないものとして認めますって、これ義人ですね。これが最終的に救われるという確信の土台、それこそ私たちが二度と再び罪に定められる状態に陥ることはなくて、栄化されて完全にされて、シミやシワやですね、そのようなものの何一つないものとなるまで神様が御業を成し遂げてくださるという、その絶対的な揺るぎなさの土台なんですね、義人というのがね。義とされたものはまた、そしてイエス様と結ばれているものとなっているんだってパウロはそこに付け足してここで言ってるわけですね。義とされたものは同時にイエス様とつながっているんだ、イエス様と結ばれたものになっているんだ、それがパウロがさらに付け加えて言っているこの根拠になっているわけですね。もしあなたが今キリストイエスに結ばれ、キリストの中にあるとしたら、あなたはそこに留まり続けて何者によってもキリストの外に連れ出されるようなことはありえない。いいですか、何者によってもなんです。だからこそこの章の最後では、何者も私たちを引き離すことは、キリストイエスの神の愛からね、引き離すことはできませんとパウロは宣言したんです。パウロはすでに5章の10節でも同じことを教えていました。5章の10節、皆さん一緒に読みましょう。はい、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、 和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらのことです。なおさらです。すみません、まあ、以前にももうすでに学んだんですが、御子の命によって救われるって書いてある。ここは御子の命にあって、あるいは御子の命の中にあってってね、そういう言葉が使われているんだ。つまりイエス様につながってる、イエス様のうちにいるってこと、あのバイじゃなくてインなんだってことをやりましたよね。そして実は第5章の10節でこれが語られて、11節以降残りの部分全体を使ってパウロはですね、私たちがキリストのうちにあるっていうその事実を証明しているんですね。それはアダムの中にあったものが今キリストのうちにあるものとなったって、あのところですね。そのようにして私たちは今もうすでにアダムの中にあったものからこう解放されてキリストの中にあるものなんだ。これはもう2つに1つ、どっちか1つしかないわけで、ですか、キリストの中にありながらアダムの中にあるようなことは絶対起こらないってことですね。2つに1つ、どっちか1つなんだ。そういう意味で私たちはもうすでにアダムのうちにからにあったものからキリストのうちにあるものとして移されてしまったっていうことですね。それからパウロは6章の頭の部分でもそのキリストのうちにあるっていうことの意味を、あの洗礼のところですけど、ずっと説明加えてるんですね。で、6章ではそのパウロの考え方に対する批判に対して答えるという形でそのことが語られている。そして同じ真理は7章でも再び出てきます。7章の4節、ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。5章でも6章でも7章でもキリストイエスに結ばれている、キリストのうちにいるってことをパウロは何度でもこのことを語ってるんですね。もちろん他の手紙でもパウロはこれはとても大事な、真理ですから、他の手紙の中でも語っている。そういう意味では新約聖書全体を通しての偉大なテーマ、キリストのうちにある、キリストに結ばれているっていうのはですね、そういう大事なテーマだと言っていいでしょうね。第一コリントの1章の30節、皆さんこれも一緒に読みましょうか。第一コリント1の30、はい、神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとになられたのです。イエスに結ばれって言われてますね。第2コリントの5章の7節、ここでもこう言われています。これも一緒に読みましょう、はい、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。たくさん出てくるんですね。イエス様とキリストと私たちが結ばれている、キリストのうちにいる、中にいる。私はキリストと結ばれているおかげで新しく創造されたものであって、やがてこの体は栄化されてキリストのように完璧になると確信している。私がキリストに結び合わされており、キリストイエスのうちにあるからには何者も何事もそれを妨げるようなことはできない。キリストの生徒たちが究極的に最終的に完璧なものとされ栄化されることは確実なことなのである。今見てきたような一切の理由を持ってパウロはためらうことなくそれをここで宣言しているんですね。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。罪に定められることは今もなく今後もなく未来永劫決してありえないって、これはね、本当に分かってくると大きな慰めであり励ましであり生きる力なんですよね。というのはこの世は、私たちが生きているこの世界は、この人生は罪に定められてしまう世界なんですよね。簡単に罪に定められる。学校でも職場でも、いや家庭においてさえも罪に定められてしまう。もちろん私たちは罪を犯すんですよ。でも罪にこうがんじがらめにされてしまう。それはこの世に生きている限りそういう力が働いているってことですが、しかしキリストにあるものはそうじゃないってことですね。今も未来も現在も未来永劫ずっと罪に定められることはない、そういう意識を持って確信を持って生きることができるものとされている。これは本当に実は素晴らしい 生きる力なんですよね。湧いてくるパワーなんですよね。人がある瞬間にはキリストのうちにあるものでありながら、罪を犯すとキリストのうちにいないものとなってしまって、再び悔い改めれば再びキリストのうちにあって、また罪を犯すとまた戻ってしまう。そんなようなことはありえっこないってことです。皆さんいいですか。一旦キリストのもとに入ったならば、二度と罪のもとに入ることは二度とないってことです。そういうものを妨げるような何者も何事もこの地上にはない。地獄もサタンもその他どんな力もあなたをキリストの外に連れ出すようなことはできない、不可能だと御言葉を教えてるっていうことですね。ですから、そういう意味で私たちは単に許されたもの、あるいは単に信じているもの、あるいは単にキリストにすがりついているものとして自分を考えちゃならない。クリスチャンである私たちは今も今後もずっと聖霊によってイエス様と一つに結ばれているものとされている。その意識を、その理解をしっかり持ちなさい。あなたはキリストの中にとどまり、なおも罪に定められるようなことはない。罪に定められないだけじゃなくて、キリストの外に追い出されたりするようなことは決してない。もちろんあなたは、いや私たちはクリスチャンでも罪に陥ることあるんですよ。罪に陥ったからといってクリスチャンでなくなるわけではないってことです。キリストの外に追い出されるわけでは決してないっていうことです、ね、私たちは聖霊によってキリストのうちにあるもの、キリストの中に植え付けられ、そういう意味でキリストと結び合わされたものでとなっているので、たとえクリスチャンが罪に陥ったとしても、キリストから切り離されるようなことは決してない。もちろん私たちは罪を犯すわけです、クリスチャンになってからも。しかしそれはね、律法に背いて犯した罪じゃなくて、神の愛に背いて犯した罪なんだってことです。律法に支配された世界で犯した罪は必ず罪が示されて死に定められてしまうんですが、私たちその律法の支配からもう解放されているわけで、律法と何の関係もない世界にいるわけで、イエス様の恵み、愛の中に生きるものとされているんで、その中で罪確かに陥りますが、それはキリストの愛に対して犯す罪なんだってことですね。愛に背いて犯す罪なんだ。当然私たちはその同じ罪を犯すわけですから、自分を恥じることでしょうし、恥じるべきです。クリスチャンであってもね、罪を犯したら。しかし自分がそれによって永遠に罪に定められているものだと考えたり感じたりするべきではないということですね。それは再び自分を一方のもとにあるものとしてしまうことになりますからね。私たちはキリストのうちにあるならば永遠にそこにいるんだということです。過去も現在も未来も罪に定められることはない立場にもうすでに置かれている。これがパウロがこの8章の冒頭で教えている、この一節で言っていることなんですね。ほとんどのクリスチャンが惨めになったり、ほとんどのクリスチャンが失敗して罪に陥るのは意気消沈しているからであって、悪魔から憂鬱な気分にさせられるままになっているからだ。ああ私は罪を犯してしまいました、そんな私がどうしてこの一節で言われているのは偉大な教え、罪に定められることはないなんてね、そんなことを言えるでしょうか。この一節は多くのクリスチャンが抱える重大な問題に対する信仰の答えと言ってもいいでしょうね。これこそ私たちについて神が告げておられる事実、真理なんだ。パウロはもう一度私たちにそのことをここで思い起こさせようとしている。あなた方はもう二度と罪に定められるようなことはない立場にいるのです。たとえ罪に陥ったとしてもです。そのことを確信しなさいってパウロはこの8章で語ってるんですよね。もう一度宣言してるんですよね。キリスト者であるあなたはたとえ罪を犯したとしても罪に定められた状態に逆戻りしてはならない。なぜならあなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。これはもうすでに6章の14節で言われてるんですね。6の14、皆さんありますよね。もう一回一緒に読んでみましょうか。はい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。律法のもとではなく恵みのもとにいる。皆さん、このことの違いを 私たちは本当に知っているだろうか。ある神学者がこの違いをこんなふうに説明しているんですね。クリスチャンでない人が罪を犯す場合とクリスチャンが罪を犯す場合の違いは、人が国家の法律に違反する場合と家庭において、例えば夫が自分の妻との関係において行うべきでないことを行った場合の違いに当てはまると。わかりますか？ちょっと訳しかもしれませんがね。一方では人が国家に対して過ちを犯しているが、もう一方では法を破っているんじゃなくて妻の心を傷つけている、その違いだって言うんですよね。それはもはや法的な問題じゃないですよね。わかりますか？法的には裁きようがないし裁かれないんです。私的な関係の問題であって、愛の関係の問題であって、その行為によって即座にその男がその女性の夫で亡くなってしまうわけでもないし、その女性がその男性の妻で亡くなってしまうわけでもない。法律はこの件に関しては全く関わりを持たない、その立場に関してはね。この件はそういう領域の外側にあるんだ。ある意味で今はこれは法的に罪に定められるよりも、しかしこれは悪質な問題でもあるって言ってますね。わかりますか？この神学者は、私は愛する者を傷つけるくらいならむしろ客観的に自分の外側にある法律に違反したいと思う。わかりますか？この思い、こことても大事なところなんですね。このことがわかると、パウロが述べ伝えていたこの教えには何の危険もないことが分かってくるんです。むしろそれ全く逆、そのあそんなことじゃ何罪を犯してもいいってことになっちゃうんじゃないってことだ、全く反対の結果が生まれてくるってことですね。クリスチャンとしてこのような状態と関係にあるために、私たちは以前よりもずっとはるかに深い基準を持っている。以前にもまして罪を厭わしく感じ、罪を憎むべきものと思い、避けたいと願っている。ここには全く危険はないってことです。キリストイエスのうちにある人、そしてその事実を知っている人は、律法のもとにある人以上にはるかに厳しく罪を憎み、罪と戦い、罪を避けようとするんだってことです。こういうことをパウロは2節以降ある意味説明していくんですよね。これこれこういう意味でこうなんですよ。私はキリストイエスに結ばれているものであるからには罪に定められることは決してありません。私はすでに律法の領域、罪の領域、死の領域から抜け出してしまっている。それはキリストが私たちの罪のために罪に身代わりに定められてくださったからですよね。主はそういう領域から出しておられる。だから私たちもイエス様と一つに結ばれているので、そういう領域から脱しているんだ。それは私たちがキリストのうちにおり、キリストに結ばれているからだ。だから二度と再び考えの中でさえ罪に定められた状態に浸り込んではならない。皆さん、それはある意味罪なんです。不信仰という罪なんです。聖書が教えている教えを信じないというね、そういう罪でもあるということですよね。あなたの罪を責め立てる悪魔に対して、このロマ書の8章の御言葉をもって対抗し、こう告げるべきです。私は自分が何をしでかしたか分かっている。私の主なるイエス様を悲しませ失望させたことを知っている。だがそれが律法とは何の関係もないこと、それゆえ私が罪に定められることは決してないということも知っているのだ。ここが肝心なところですね。自分の両親、親に背いて罪を犯した子供のようなものであるものですね。親がいちいち法律がどうのこうの言わないじゃないですか。ごめんなさいは当然あるでしょうけど、親はどこまでも許す。それが親の愛ですよね。私たちは今キリストのもとにあるってことは、父なる神様とそういう関係にあるということなんですね。残念なことに罪に陥ることがありますが、しかしそれはもはや律法のもとにあるものとして罪に定められてしまう立場にはない。愛の関係の中にあって、罪は悔い改めますがいつも許されているという、その交わりの中に置かれているのだ。それは律法とは何の関係もないのだ。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。この言葉をしっかり心に刻みつけていきたいと思います。祈ります。 祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。